東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます最近ですね、忘れ物というか、その記憶がなくなることが多くなってすごく困ってるんですけど、ちょっと前からゆうちょの通帳が見当たらないんです、私のもう必ず今ブブって必ずもう通帳はね、定位置っていうのがあって、でそこに戻っていないことにちょっとしばらく前に気がつきまして、クレジットの引き落とし口座なんで、もうないと困るんだよなとか思って、で一応念のため警察 の通帳落としてませんか、落とし物を、ね、聞いて、いや届け出ないですよっていうことだったんで、まあ、盗まれた感じじゃないんですよね。残高はちゃんと変わってなかったんで、まあ、でも郵便局再発行行こうと思って再発行手続きに行きました。今ね、再発行に手数料が1100円もかかるんですよ、本当に。で、まあ、郵便局で受付で、ね、いろいろこうこれこれこうでって話するんですけど、で私以外にも送金金額が3000万円とかって言ってる人がいたり、住宅の多分ね、購入で1回だけその送金の上限を外すらしいんですよ。でその上限を外す手続きは郵便局の窓口でやるんだけど、実際振り込むのは ATM でやれとか言われてでそんな人がいたりとか、あと株式の配当金の受け取りなんですけど、これも10万円を超えてるらしくて、その場合は別途書類が必要で、なんかこう書かなきゃいけないものがあるとか、でおばあちゃんとかがあとどのぐらい待つのとか聞きに来たりとかね、本当に本当に郵便局もすごい大変なんだなとか思いましたね。ちょっといただけなのにね、いろんな人がいますよね。はい、皆さん頑張ってください。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第228回目放送、期限あってのものだね、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは映画ゆるキャンです。はい、今日はね、ゆるキャン行きたいと思います。名前の通り女の子たちがキャンプをするお話です。でそれもがっちりじゃなくてゆるゆるっていうまさに本当に題名の通りの、お話になっています。実はですね、こちらの作品はテレビアニメでシーズン1とシーズン2、それからヘアキャンとかっていうのがすで、に、放映されてまして、今回はその彼女たちの大人になった後のお話っていうことで、ちょっとかなり興味津々で行ってきました。テレビアニメの方のストーリーちょっと簡単にご説明しておきますね。 島凛ちゃんっていう子がいます。でこの島凛っていう女の子はおじいちゃんからキャンプ道具を譲り受けまして、なんとソロキャンをやります。たった一人で、たった一人でキャンプに行って、で一人で帰ってくる。バイクに荷物を積んで、まあスクーターなんですけどね、積んで、あちこちのキャンプ場へ一人で行って一人で帰ってくるっていう女の子でした。ところがある日キャンプ場である女の子に出会います。でその女の子はちょっと様子が変だったので近づかないようにしてたんですけど、やっぱりなんか様子がおかしいっていうので、お腹が減ったっていうので、まあね、カップラーメンだったんですけど、おごっちゃいます。そうするとそっからなんか仲良くなったんですけど、まあね、キャンプ場で知り合ってキャンプ場で別れるっていう程度の人だと思ったら、ところがそのちょっと変かなと思った女の子は鏡原なでしこって言って、シマリンちゃんの学校に転校してきた子でした。なるほどって感じです。転校生だったんですね。でまあこの鏡原なでしこちゃんはそのキャンプ場での出来事をしっかり覚えていて、シマリンちゃんを見ると飛びついていくっていう状態だったんですね。まあシマリンちゃんはそのなでしこちゃんのその積極的なところにちょっと慣れない、私はちょっと苦手とかそんなね感じな子だったんですけど、だんだんなでしこちゃんの性格とかが分かってきて、でなんかね大事な友達になっていくっていうところですかね。でシマリンちゃんは、まあ図書院なんですけども、別途その高校ではサークル活動っていうのがあって、野外活動のくるっていう名前の、サークルを作ってる大垣千秋ちゃんっていうのがいます。でこの大垣千秋ちゃんがどっちかっていうとね姉御肌で、どんどんみんなをねまとめては連れて行ってね、さあ行くぞみたいな、トップに立ってやる子なんですけど、でその子とあと犬山葵ちゃんっていう子がノクルのサークルに入っていて、いろんな、野外活動っていうことでキャンプもちょっとねやってみたりとかして、そこになでしこちゃんが入ってくる。今3人で3人体制のサークルなんですけど、であとシマリンちゃんにはぴったりの、親友みたいな子がいまして、それが斉藤えなちゃんと言います。でこの斉藤えなちゃんがまたのんびりしたのほほんとしたすごいねいいお嬢さんで、で1羽じゃないごめんなさい犬を飼ってます。それがチワワっていう犬なんですけど、名前がチクワと言いますそうなんだ、私もチワワって見た時にちくわって確かに読めるよなと思って、このなんていうかアイデアというか、ね、こういうところすごいいいなと思いました。もうチワワって書いてあったらちくわって読んでもいいやとか思って、でこのちくわちゃんがすごいそのえなちゃんに懐いていて、でえなちゃんもキャンプには興味なかったんですけど、シマリンちゃんとかその大垣千秋ちゃんとかに誘われて、私もじゃあ行ってみようかなとかっていうので、そのみんなでね行くキャンプに参加したりします。でこのノクルサークルの顧問の先生がいます。でこの顧問の先生も、まあ、実は偶然リンちゃんとなでしこちゃんと出会ってたりします。なんかねその辺の話とかも、テレビアニメーションで見るとなんかでのほほんとしてていいなとか思います。こんな先生いてくれたらなっていう感じですかね。私も自然の中でキャンプするっていうのは確かに大変なんです。でリンちゃんとかは特に冬に行くんですね。だからすごい気温が下がるところだとか、薪が、ね、手配できなかったりとか、一体どうやってねその自分を守らなきゃいけないかとか、割と本当にキャンプ場として整地されていたとしても自然の厳しさっていうのを直に感じることができて、気をつけなきゃいけないな、ね、のほほんと遊びに行くわけじゃないんだなっていうのを感じなかったなとかっていうところがあります。まあ、とにかく何事にも事前準備で、あとなんか持っていくもの、ね、必要最低限のものにしなきゃいけないとか、まあ本当キャンプ大変なのになとか思うんですけどね。ただ自然の中でぼーっとしてるっていうのも分かるですよ。私もスキー昔やってた時には、山の中で雪が降ってるとかで、ちょっと日向ぼっこのつもりでボケーっとしてる時確かにあるんですよね。私の場合は雪山で、遭難しかかっちゃまずいんで、昼の間だけなんですけど、夜はね、どんなことになるかわからないんでとっとと宿に帰っちゃうんですけど、やっぱりその自然と触れ合える もう自然の厳しさを知るっていう面ではいいお話になってるかなと思います。それで今回はそのまだこの5人は高校生だったんですね、テレビのアニメーションの時には。なんですけど今回映画化で実はもう高校を卒業して就職してもう一人前の社会人になってるっていうところからお話が始まるんで、これはすごい楽しみにしてました。りんちゃんがねどんな職業に就いたかとか、なでしこはね、なでしこちゃんはどんな職業に就いてる、で大垣千秋ちゃんね、リーダーどんなことになってるのかだとか、葵ちゃんはとか、えなちゃんはとか、それがもうみんなそれぞれなるほどねこう来たかっていうぐらいの職業を選んでいて、このね職業はご覧になってからのお楽しみということで、まあ、テレビでこの子がこういう子だなっていうのを知ってた人にとってはちょっと嬉しいっていうか、まあ想像の範囲内だなって言われる方もいらっしゃるかもしれないけど、だけど高校生だった5人が大人になって、でまた再会した時にどんな話をするのか、どんなキャンプになるのかっていうところを見どころだと思います。で今回は大垣千秋ちゃんが、やっぱり張り切りまして、千秋ちゃんはですね、まあ、ちょっと言うと、まあ、東京に出て働いたんだけど U ターンして地元に戻ってきてあることを始めている。でそれにりんちゃんとかなでしこちゃんとか葵ちゃん、えなちゃんを巻き込んで、何かがあるっていう感じですかね。大人になってからもう高校時代の友達とこんなに仲がいいっていうのはちょっと羨ましい反面、だけどこの5人の結束力たるや、そこも見てほしいかなと思いましたかね。いやもうね、ちわわちゃんじゃない、ちくわちゃんちくわちゃんもちゃんとご出演されるし、あとですね、キャンプはやっぱロケーションですよね。やっぱりなでしこちゃんは富士山が大好きで、富士山が見えるところが大好きな子で、やっぱり一人暮らししていても富士山が見えるお部屋に住んでるとかね、そういうところとかをこう一人一人じっくり味わっていただけたらなとか思います。どの人にもね、どの子にもちゃんとこう焦点が当たって、でそれぞれの悩みだとか、ね、葛藤だとか苦しさとか仕事の厳しさだとかも全部入ってるので、これは高校からね、卒業して、就職してみんな、ね、社会の厳しさを味わって、でそして、みんなそれぞれ悩み持ち寄ってどんなお話するのかなっていう、どんなことやるのかなっていうのをちょっと見ていただきたいかなと思いました。もうゆるキャン本当にゆるゆるなんで、本当緊張しないで脱力して見ることができますから、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー、もう久谷さんも悪い人だな、今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。 もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案することコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は道後温泉です。
はい、ちょっとね道後温泉行きます。私の実家の近くに、まあ、近くって言ってもね、7、8キロあるんですけれども、まあ、道後温泉っていう場所があります。はい、でここの道後温泉に、ちょっと最近行ってきました。ジボティはね、本当はね行かないはずなんですけど、さすがにですね、体がボロボロで温泉でも入ろうとか思って、まあ、実は飛行機を予約してたんですけど、運休になりまして、私が予約してた飛行機が。で、1便早いのにこう振り返られてしまって、で、とっととその実家へ帰ればいいんですけど、その日、その時間はヘルパーさんが来ていましてですね、でそのヘルパーさんと家族が出会うのはあまりよろしくないらしくて、で、まあ、家には帰れず、どうしようかな、時間余っちゃったな、ああ、じゃあ道後温泉でも行こうかなっていう感じのノリです。はい、ちょうどね、なんか左足とか全体がしびれたりとか痛みがあって、まあ、温泉浸かりたかったっていうのは実際そうなんですけど、はい、現在の道後温泉なんですが、今保存修理工事が行われていました。もうこれかよとか思ったんですけど、まあ以前に話したことあるかもしれないんですけど、もう全部古くなって、耐震工事もしなきゃいけないんで、古くなったんで建て替えするか。で、細々と修繕工事をしながら生きながらせるするかとかっていうので、こう論争があったんですね。で、結局結果は保存修理工事をして、細々と やりながらっていうのを選んだみたいなんです。なので、もう道後温泉のね、立派な外のね、建物は見れなくて、全部こう囲われてしまって、でもその囲われたところに素晴らしいいろんな絵が描かれていて、あ、この中に道後温泉があるんだなっていうのは分かるんですけど、なかなか工事現場にしてはすごい派手なちょっとどう説明していいのか分かんないですけど、まあ、それでとりあえず、入り口とかちっちゃいそこがあるんですけども、入っていくんですが、受付がすごいんですよ。まず靴を脱いで靴箱に入れる、でそれから消毒をする、で体温を測る、であと受付表みたいなところに自分の名前と、それからあと連絡電話番号を書いて、箱に入れる、それから、お金を払うっていう、ですね、今、工事中っていうこともあるんですけど、1人420円なんですよ。結構高いですよ。シャンプーとかね、ついてない、ただ本当にお風呂入るだけで、で未完石鹸っていうのが50円であったので、それだけ買ってタオルは持ってたんで、本当にもう浸かるだけでいいとか思って行って入りました。拍手いただきました、ありがとうございます。で、ここの道後温泉本館っていうところは、神の湯と玉の湯って2種類あるんですね。で、私が入ったの方がどっちだかちょっと分かんないんですけど、昔から、祖母が通ってた時からずっと同じ浴槽だったんですけど、道後温泉の浴槽っていうのは深さがあるんです。意外ですか？私が153センチあるんですけど、ちょうど横隔膜のところぐらい立つね、お風呂の中で立つとところぐらいまであって、有名な夏目漱石さんの坊ちゃんでは、坊ちゃんがその道後温泉で泳ぐっていうくだりがあるんですね。私も本当にその日は誰も一人いなかったんですよ。
結構早い時間だったからな、10時半ぐらいだったかな、おばあちゃんたちもいなくて、でよしとか思って泳ぎました泳いじゃいけませんとかっていうのにね、もうやけになっちゃったみたいな感じですけど、泳げるんです。あの平泳ぎができて、そうですね、今、道後温泉ちょっと楕円形をちょっとイメージしてほしいんですけど、楕円形の真ん中にあのお湯が出るところが柱みたいな大きなところがあって、そこの周りをくるくると3周ぐらいしたかな、さすがに疲れちゃったんですけど、あと道後温泉は子供の頃は私あんまり好きじゃなかったんですよね。なんでかっていうとぬるぬるなんです、お湯が無色透明で、でぬるぬるで、あと本当に5分とかそのぐらいしか使ってないのに、あのお風呂から上がると汗が滝のように吹き出てくるんです。で拭いても拭いても汗が出てきて、結局服着ちゃわなきゃいけなくてべちょべちょになって、もうなんだよお風呂に入ったのに、もう全然お風呂入った感じがしないっていう子供の時の感想がありました。だけどこのぬるぬるが実はすごくあの筋肉痛だとか神経痛だとか効くんですよね。おばあちゃんが来て本当にあの腰が痛くてどうしようもなかったのに、道後温泉にねちょっと 4、5日通ったら、あのピーンって腰がまっすぐになって、自分とこへ帰っていったっていう、そう昔はおばあちゃんが春先に来てたんですよね。もうとっくに奇跡に入ってるんですけど、なんかおばあちゃんとも来たな、母とも来たなとかって思いながら、ちょっと思い返しながら、もうちょうどね誰もいなかったね、泣きたいだけ泣いて道後温泉、はい、まあ、道後温泉の由来っていうのがありまして、これはあの温泉のチケットの裏側に書いてあったんですけど、ちょっと読ませていただきます。上城の昔、大国主の命と宿儺彦の名の命のニシンが国づくりのため伊予に来られたところ、折わりく宿儺の命が重病に倒れました。これを見た大国主の命は手のひらの上に宿儺の彦、宿儺彦の命を、乗せて脇湯に浸されたところ、差し物を重病もたちまち治りました。身をもって湯治を体験されたニシンが、浴池を整えられたのがこの道後温泉の始まりと伝えられております。現在の建物は上の湯本館が明治27年、有神殿玉の湯棟が明治32年、道後湯の町初代町長伊佐庭幸也によって改築されました。また南棟および玄関棟が大正13年の建築で、道後温泉本館として平成6年12月国の重要文化財に指定されていますとのことです。そうなんです、私も昔神様が来て湯治をしたところっていう風にして習ったんですけど、もう一つ昔々傷ついたサギが、鳥ですね、鳥のサギがその湧き出てるたまりに、水たまりにお湯をつけて、でそしたら元気になって飛んでいったっていうのを村人が見ていたって言って、サギのお話も、やっぱり記憶にありますね。で道後温泉にはそのサギの飾りがあちこちについています。で一番太鼓って言って、朝太鼓を鳴らしてくれるんですね、ドドドドンって。でそれを1回だけ聞いたことがあります。職場の旅行でみんなを連れて行った時に、ちょうど観光地になるからと思って朝6時に叩き起こして連れて行って太鼓の音を聞きましたね。まあ、普通ジボティはね聞いたりしないですけどね、もう皆さん観光で来られてる方ですもんね。はい、そんなことですね。で今道後温泉はその工事中で、実際お風呂に入る人はちょっと限られてしまうんですけど、実は飛鳥の湯温泉っていうのがありまして、こちらが本当に観光客さん用に作られた大きな施設があります。ここも道後温泉のお湯を引いてます。あとジモティが行くのが椿の湯っていうの、これも道後温泉本館のすぐ近所にありまして、歩いてってことこって行けますから、でこちらもあります。なので今道後温泉は3カ所、温泉施設がありますので、まあ、ちょっと本館にね入りたい人はいらっしゃると思いますけど、本館今工事中なんで、でも飛鳥の湯行ってもらったらちょっと高いけど、でも観光だからいいかな、ちょっとお金落としてくださいって感じですかね まあでもすごく凝った作りにしてありますので、うん、ぜひもう3カ所ありますから、うん、どれか選んで行ってもらえればと思います。道後温泉も本館もね本当に趣深いいい建物なので、で床とかもね本当磨き上げられてて、もう本当に思い出がそこに詰まってるっていう場所なんですけれどね、いや久しぶりに道後温泉行って泳いじゃったよみたいな、そんな感じですかね。またぜひ皆さんにもおすすめしたいと思います。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。ドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは映画ゆるキャンでした、ね、女の子たちが、ね、ゆるゆるっとキャンプする、うん、美味しそうな、ね、キャンプご飯を作る、うん、そういうねなんか本当にホッとするお話になってますので、ぜひおすすめしたいと思います。あとぽっかりタイム利用術は道後温泉でした。もう実家のね近くにあっていつも、ね、あるそこにあるから行ってたけど、別にありがたみは全然感じてなかったんですけど、こうやって大人になって、うん、いろんなところの温泉入って気づくと、あれあそこやっぱり良かったんかっていう風にして思う、なんかねもったいないことですよね、うん、皆さんどんなこと思われますかね。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第228回目放送、期限あってのものだね、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は豆腐ハンバーグにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air